山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。8月19日、今日は日付の語呂合わせから819、そう、俳句の日です。575の十七音に季節感も含めて表現する短い文学です。文字数が少ないですから入門が簡単、誰でもいつでも始められますが、一方で文字数は少ないですが奥深いのも特徴です。長編小説に負けないくらいの世界観や味わいを秘めているのもこの俳句です。ではここで一句なんて読めたらかっこいいんですけどね。まあ宮沢賢治読みますか。宮沢賢治作、バラ海小学校3。そこへ隣の教員室から黒いチョッキだけ着た、ガサガサした茶色の狐の先生が入ってきて、私に一礼して言いました。
武田金一郎をどう処罰いたしましょう。
校長はおもむろにそちらを向いて、それから私を見ました。
こちらは第三学年の担任です。このお方は麻生農学校の先生です。
私はちょっと礼をしました。
で、武田金一郎をどう処罰したらいいかというのだね。お客様の前だけれども、ちょっと呼んでおいで。
三学年担任の茶色の狐の先生はうやうやしく礼をして出て行きました。まもなく青い格子縞の短い上着を着た狐の生徒が今の先生の後ろについてすごすごと入ってまいりました。校長は応用に眼鏡を外しました。そしてその武田金一郎という狐の生徒をじっとしばらくの間見てから言いました。
お前があの草花を運動場にかけるようにみんなに言いつけたんだね。
武田金一郎はしゃんとして返事しました。
そうです。
あんなことして悪いと思わないか。
今は悪いと思いますけれども、かけるときは悪いと思いませんでした。
どうして悪いと思わなかった？
お客さんを倒そうと思ったのじゃなかったからです。
どういう考えでかけたのだ？
みんなで障害物競争をやろうと思ったんです。
あの罠をかけることを学校では禁じているのだが、お前はそれを忘れていたのか？
覚えていました。
そんならどうしてそんなことをしたのだ？こういう具合にお客様がたびたびおいでになる、それに運動場の入り口にあんなものをこしらえておいて、もしお客様に万一のことがあったらどうするのだ？お前は学校で禁じているのを覚えていながらそれをするというのはどういうわけだ？
わかりません。
わからないだろう。本当はわからないもんだ。それはまあそれでよろしい。お前たちはこのお方がその罠につまずいてお倒れなさったとき生やしたそうだが、また私もここで聞いていたが、どうしてそんなことをしたか。
わかりません。
わからないだろう。まったくわからないもんだ。わかったら まさかお前たちはそんなことしないだろうな。では、今日のところは、私からよくお客様にお詫びを申し上げておくから、これからよく気をつけなくちゃいけないよ。いいか、もう決して学校で禁じてあることをしてはならんぞ。
はい、わかりました。
では、帰って遊んでよろしい。
校長さんは、今度は私に向きました。担任の先生は、きちんとまだ立っています。
ただいまのようなわけで、至って無邪気なので、決して悪気があって笑ったりしたのではないようでございますから、どうか、お許しを願いとう存じます。
私はもちろんすぐ言いました。
どういたしまして。私こそいきなりおうちの運動場へ飛び込んできて、いろいろ失礼をいたしました。生徒さん方に笑われるのなら、かえって私はうれしいくらいです。
校長さんは、メガネを拭いてかけました。
いや、ありがとうございます。おい、竹村君、君からもお礼を申し上げてくれ。
三年担任の竹村先生も、ちょっと私に頭を下げて、それから校長に会釈して、教員室の方へ出て行きました。校長さんの狐は、下を向いて、二三度クンクン言ってから、新しく紅茶を私に継いでくれました。その時、ベルが鳴りました。午後の課業の始まる10分前だったのでしょう。校長さんが向こうの黒塗りの時間表を見ながら言いました。
午後は、第一学年は、就寝と誤寝。第二学年は狩猟術。第三学年は食品科学と、こうなっていますが、いずれもご参観になりますか？さあ、みんな拝見いたしたいです。大変面白そうです。今朝から上がらなかったのが、本当に残念です。いや、いずれまたおいでを願いましょう。
誤寝というのは、就寝と一緒になっているのですか？
ええ、昨年までは別々でやりましたが、かえって結果が良くないようです。
なるほど。それに狩猟だなんて、随分高尚な学科もおやりですな。私の方では、まあ高等専門学校や大学の林科にそれがあるだけです。
ははあ、なるほど。けれども、あなたの方の狩猟と、私の方の狩猟とでは、内容はまるで違っていますからな。あなたの方の狩猟は、私の方の誤寝に入り、私の方の狩猟は、さあ、狩猟全業は、あなたの方の畜産にでも入りますかな。まあ、とにかくその時々で、ゆっくりご説明いたしましょう。
この時、ベルがまた鳴りました。ガヤガヤ物を言う声、それから、気をつけ、や、番号、や、右向け右や、前へ進めで、狐の生徒は一学級ずつ、だんだん教室に入ったらしいのです。それからしばらくたって、どの教室もシーンとなりました。先生たちの太い声が聞こえてきました。
さあ、ではご案内をいたしましょう。
狐の校長さんは、賢そうに口を尖らして笑いながら、椅子から立ち上がりました。私はそれについて部屋を出ました。
はじめに、第一学年をご案内いたします。
校長さんは、
第一教室第一学年担任者武井幸吉と黒い塗り札の下がったバラの壁で囲まれた部屋に入りました。私もついて入りました。そこの先生は私のまだ会わない方で、実に洒落たなりをして、頭の銀毛などもごく高尚なドイツ狩りに、白のモーニングを着て教壇に立っていました。もちろん教壇の後ろの茨の壁には黒板もかかり、先生の前にはテーブルがあり、生徒は皆で15人ばかり、きちんと白いデスクに腰掛けて講義を聞いておりました。私がすっかり入って立った時、先生は教壇を降りて私たちに礼をしました。それから教壇に登って言いました。
麻生農学校の先生です。さあみんな立って。
生徒の狐たちはみんなパッと立ち上がりました。
ご挨拶に麻生農学校の校歌を歌うのです。そら1、2、3。
先生は手を振り始めました。生徒たちは高く高く私の学校の校歌を歌い始めました。私は全くよろよろして泣き出そうとしました。誰だっていきなりバラ海狐小学校へ来て、自分の学校の校歌を狐の生徒に歌われて泣き出さないでいられるもんですか。それでも私はこらえてこらえて顔をしかめて泣くのを抑えました。嬉しかったよりは本当につらかったのです。校歌が済み、先生はちょっと挨拶して生徒を手真似で座らせ、鞭を取りました。
秀美の心のしおり。
ここでお知らせです。8月22日金曜日夜7時から和歌山市民図書館で今朗読の夕べを開催します。ぜひお越しください。入場は無料です。心のしおり、次回は9月2日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。